D2021 のポッドキャスト D ラジオ、後藤正文です。
D2021 運営の永井玲です。 D2021 は坂本龍一、後藤正文が中心となり、震災ディザスターから10年ディケイドという節目に、さまざまな D をテーマに過去と向き合い未来を志向するためのムーブメントです。D ラジオでは民主主義デモクラシーを維持するためのデモンストレーションとして、問いを投げかけたり悩んだり考えたりすることができるようなダイアローグの場を目指しています。本日の参加者はこの方です。
D2021 上でラジオの編集を担当しております、ゆうりきむです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、皆さんと対話に入る前に初めにお知らせをしたいと思います。D2021 も動画配信の際にお世話になりましたチューズライフプロジェクトですが、年始にチューズライフプロジェクトのあり方に対する抗議の文書が有志より公開され、立憲民主党から番組制作費を得ていた経緯および資金提供終了の経緯、そして今後の対応について共同代表の佐治さんより説明がありました。詳細はチューズライフプロジェクトのホームページよりご覧いただけます。チューズライフプロジェクトと企画でご一緒させていただいていましたけれども、D2021 としては今後のチューズライフプロジェクトの在り方を注視し、そして公正なメディアの在り方について考え続けていければと思います。また D2021 としては立憲民主党またその他の政党からの資金提供は過去に一度もありません。そしてチューズライフプロジェクトでのですね、配信の制作費は全て D が主体で行われていましたので、出演者にチューズライフプロジェクトからお金が支払われたということもありません。こちらお知らせとして最初にお伝えしておきたいと思います。はい、ということでですね、本日のダイアローグ入っていきたいんですけれども、はい、またいつものようにですね、参加者メンバーで最近気になってることとか考えてることとかお聞きしながらうろうろ対話したいなと思いますが、はい、キム君、はい、ちょっとありますか、最近気になってること。
ちょっとそうですね、なんか結構年始は家でダラダラしてたのでいろんなニュースを見てたんですけど、
うん、
なんかやっぱ気になったニュースは本当最近のニュースで、その豚の心臓をその急遽その人間の体に移植するっていう、移植してそれが成功したっていうニュースがこう目に入って、
うん、
で自分が結構インスタとかツイッターでフォローしている方に結構動物愛護家っていうか活動家の方が多くいらっしゃって、その方がその動物倫理っていう点についてそういう分かりやすいパネルとかそういうのをこの木にすごいいっぱい上げてて読んでて、うん、でやっぱ感想としてはやっぱ自分はなんか傲慢だなっていう風に思うというか、なんかちょっと我々は豚っていうか基本的に食事するときに、まあ、家畜からその肉をこう大量生産して大量に食べるっていうことをする人がほとんどだと思うんですけど、
うん、
で我々は豚を食べているのに、じゃあその心臓だけは人間の体の一部として使っていいっていう風に考えられるんだみたいな、すごいな、矛盾してるなっていう風に感じたんですよね。まあ、僕は基本的に僕はあのお肉を食べるんですけど、一度1年だけベジタリアンをやったことがあって、でその時にやっぱ思ったことって、結構ベジタリアンをやってみれば分かるんですけど、すごいお金かかるんですよ、野菜とか食べるのって。まあその分お肉を食べれない分野菜をたくさん食べなきゃ動けないっていうのもあると思うんですけど、でもめちゃくちゃお金がかかったっていう印象があって、
うん、
おまけに食べられるところも少ないっていう、でそういうの見てたら、なんか命って安いんだなっていうふ
う
にも思ったっていうことを、なんかこうテレビをそのニュースを見ながらちょっと思い出したっていうか、その感覚を、うん、そうですね、最近これちょっと結構これについて皆さんと対話したいなと思って、
うん、
ちょっと話し出してみたんですけど、
うん、
なんか見ましたか、子供の頃とか小学校中学校ぐらいの時に、なんか その牛とか豚とかを締めるなんか動画とかいませんでした。
まあ、僕らが子供の時はそもそも動画サイトがなかったから。
ああ、そうですね、
見ようがないよね、
うん、
という問題があるので、
あ、はい、
うん、まあ、今とは随分状況が違うなとは思いますけどね。まあでもそうだな、命のことはいろんなこと考えますよね。僕も一時期自分で殺せないものを食べるっていうのはどういうことなんだろうと思って。
なるほど、
うん、
うん、
まあ大きな家畜、うん、4本の足が生えてるものが多いですけどね、牛とか、
うん、
まあ馬とか、まあ、豚もそうですけど、そういうの食べない時期とかも何年かやったことありますね。
うん、
うんうん、なんかまあでもこれとっても難しい問題で、まあ、化粧品の問題だったりとかもそうですよね、うん、なんなら薬のカプセルは豚のゼラチンから作ってたりとか、
うん、
まあほとんど動物の助けなくして僕たちは生きていけないと思うんですよ、
うん、
まあ、あらゆる医薬品の実験だったりとかね、そういうことに動物を利用しているのは確かだと思うし、まだまだ僕らの知らないところでそういうことがあると思うしね、
うん、
それをどう考えるのかっていうのはものすごく深いテーマで話し合う愛がいのあることですよね、まあ、あとはもう決してこうなんかファナティックにこう決裂したくない問題の一つでもあるっていうか、
うんうん
うん、答えはすごく簡単じゃないんじゃないかっていうか、でもその問題の前でちゃんと逡巡するっていう態度はものすごく大事というか、
うん、
立ち止まってグズグズできないといけないんじゃないかなっていう気持ちもある。で、例えば豚の心臓移植、確かになんとなく違和感があるし、豚の側に立てば、うん、ものすごくひどいことのように思えてバッサリ切りたくもなるんだけど、
うん、
じゃあその心臓がなかったらやっていけないその一人の命についてはどう考えるのかみたいな、
うんうん、
その人に対して、うん、なんだろう、病室まで行って傲慢だって私たちは言えるのか、あるいは言うべきなのかとか、そういうとても難しい問いが立ち上がりますよね、
うん
うん、なんか今日もでも似た全然別のことでも考えていて、例えば、
うん、
ウイルスって自己を複製する以外に目的ないんで、ウイルスの一個一個が尊厳、なんていうんですかね、ウイルスの一個一個には尊厳がないんですよね、
うん、
守られたりしないじゃないですか、もうウイルスってひとまとめに考えられてるみたいなね。そうそうそう、でも人間にも実はその遺伝子の入れ物としての役割っていうのはもちろんあって、
うん、
私たちの人間らしさを全部取っ払えば、その私たちは動物として子っていうものはほとんど顧みずに、ある種目的は生殖活動ですよね、遺伝子を残すこと、種の保存というか、それに邁進するだけの、なんて言うんだろうな、自然の中の生命体の一つになる、
うん、
そうなってくると、うん、まあ子っていうのは尊重されないですよね、私たちも使い捨ての入れ物の一つになる、遺伝子の、
うんうん、
そうそうそう、だけど人間は文明とかを獲得した、思考とか文字とか論理とかを獲得して、まあその子を尊重するっていう私たちの遺伝子を受け渡すだけの役割から離れて、自分たちの生命をそこから切り離して考えるようになったってことなんですよね、
うん、
これは他の生物はしていませんっていう、これはまあなんか偉そうに喋ったけど、すべて福岡新一さんの受け売りを私は偉そうにですね話しているわけなんですけれども、でもこれすごく考えさせられることだなっていうのはね、その間に何があるかっていう、そのグラデーションが結構について考えるっていうのはものすごく大事なんじゃないかなっていうか、自然と私たちの間には全く そこになんていう、ウイルスと私たちの間にはなんか一本のなんか断崖のようなものがあって分け隔てられてるわけじゃなくて、すごいグラデーションがあるような気がするというか、なんかせっかく自然から離れて子を尊重、それぞれの命を尊重するみたいな人権みたいな意識を獲得したのに、 でもなんて言うんだろうな、そんな社会の中でも弱肉強食みたいな自己責任だったりとか、むしろ自然と同じようなルールをもう一度立ち上げ直したりもしてるような気もするし、うん、一方で、うん、なんだろうな、例えばワクチンとかメッセンジャー RNA を使うみたいなのって、これってまあ生物が持ってる仕組み、うん、自然由来の仕組みを上手に人間が利用して、なんかまああの私たちの免疫とかに働きかけてるんだと思うんだけど、それはまあ言ってみたら自然のなんていう方に実は寄っている、人間の文明とか社会の方の側じゃなくて、仕組み自体は自然の仕組みを使ってるけど、考え方としてはめちゃくちゃ文明的みたいな、だからなんか2つが共存するような何かっていうのもあって、まあ自然と人間分けるとですけどね、なんかそれを福岡さんはピュシスとロゴスって分けてましたけどね、生命の方をピュシス、まあ人間の文明、ロジカル論理的な、なんて言うんだろうな、そういう考えとかそういうものをロゴスねって呼んでましたけど、うん、社会的な存在であるってことをロゴスっていうね、
うん、
自然の中である生命体であるってことをピュシスって、うん、なんかその2つのことについてちょうど考えてたんで、なんかちょっと長くなっちゃいましたけど、イム君が話してることって割とタイムリーというかね、どういうふうに私たちは自分たちのことを捉えていくのがいいのかなって連想しましたけど、今ね、どうですか永井さん。
今そのごちさんがおっしゃっていただいたのを聞きながら、私自身も実はタイムリーな問いだ、キム君の問いがタイムリーな問いだったなって思ったのは、なんか私はすごい倫理学をもともと志してたんですけど、なんかどうにもうまく考えられなくってちょっと離れちゃったんですね。でそれはなぜかというと、倫理学ってこう、もちろんそうじゃない倫理学も多いんですけど、まあこれは良いってなんだろうとか、良さこれは良いかどうかとか割とこう判断しなきゃいけないことが多いんですけど、でも一方で本当キム君が出してくださった例をおじさんがまた引き受け直して言葉にしていただいたみたいな、こう逡巡するっていうか、もうなどうしたらいいのみたいな、
うん、
でしかもキム君のその命軽いよねって、すごいいろんな命の中で私たちの命って成り立ってて、そういう極めて非倫理的な状況を生きてるわけですよね、
うん、
でその動物の命を食べるとかも本当そうですし、まあ、化粧品を使うとか、もしくは例えば人を殺すために作られたような、今やあの普通に当たり前のようにこう浸透してるような技術って、もともとはこう戦争に使うために、人を殺すために使ったものを応用させてるとか、そういうのもいっぱいあると思うんですけど、そういうのをこう当たり前のように使うとか、なんかそういう非倫理的な状況にでしかなくて、私たちが生きてるこの世っていうのは、でもその中での倫理って、非倫理ってもう分かっていて、そこを全部やめてクリーンになることって多分難しくって、それこそ潔癖主義っていうか、全て正しくあろうとしすぎると、もう本当に生きてられないんじゃないですか、もうなんかな、どうしてもなれないようになるような感じもあるんですけど、でもなんかその中でも試みようとする倫理って何なんだろうって、結構ここ1ヶ月ぐらいずっと考えてて、なんかだから本当にキム君のその動物の命とか、まあそれは心臓移植の話でしたけど、私は食肉とかでやっぱ考えるんですよね、
うん、
なんか自然の命をたくさんこう、消費するけど、それを分かっていて全部やめれはしないんだけど、でもそこでなんとかとどまろうと、あ、開き直らないようにする、その倫理って何なんだとは、ちょっとうまく言葉にできないけど、すごい悩んでるです。
いや本当に引き裂かれますよね、
うん、
どれだけ例えばまあ快適に動物たちを過ごさせようとも、まあそれいいことだと思いますよっていう前提ですけどね、うん、そしてその苦痛のない殺し方で、まあ、殺めようとも、まあ殺して食べてるっていう事実には変わりはないわけで、でもなんかそれが どうなんだろう、私たちを自然の中の一生物だって考えると、
うん、
当たり前のことでもあるんですよね、
うんうん
うん、
でも俺たちは、私たち人間は、まあ、人間だから命の尊厳についてやっぱ考え始めたから、なんか私たちだけではなく動物たちにもその尊厳があるんじゃないかって考えるようになったのは、まあ、ある種の進歩だと思うし、
うん
うん、それもなんか正しい筋道だなって思うんですよね、
うん、
まあでも言ったようにそこにめちゃくちゃ引き裂かれるというか、うん、栄養を取らないと死んでいくみたいなところはあって、うんうん、まあ代替肉みたいのね、最近ニュースになったりとか、ケンタッキーフライドチキンの代替肉を、なんか代替肉のケンタッキーのフライドチキンが発売になって、ニューヨークかどっかのそのケンタッキーの前で、そこに通りがかったおじさんとかに日本のテレビ会社がインタビューしてたけど、テレビ放送局がね、すごいこじれたニュースだなと思いながら見て、なんかいや、いつか挑戦してみたいねみたいなことをその街頭のおじさんとかが喋ってて、なんかそういうことなのかしら、このニュース本当に伝えるべきやみたいなことちょっとね思いましたけど、なんかね、そのおじさんが今度食べたいかどうかよりも、なんかどうしてこんな肉は作られてとか、どういう哲学でそうなってるかとかを知りたいなってちょっと思ったりしましたけどね、僕はね。
確かに、
おばあさん、おばあさんとか次いいわねみたいなこと言ってお肉とほとんど変わらないわみたいなことをね、いや、そういうことでもない、そういうことでもないんだよなみたいな。
うん、
でも確かに普及させようと思ったらね、そういうことはとても大事なのかもしれないんだけど、
うん、
なかなか不思議なニュースだなと思って
何ですかね、やっぱその人のその不義っていうんですかね、
うん、
と不義さっていうところ、なんか僕生まれてきてずっと正しいことしかやってませんなんて自信持って言えないですし、まあ、うん、なんか悪いこともしてきたりとか もちろんありますし、人に迷惑かけたりだとかっていうのももちろんあるし、もちろん命だってもう人じゃん、人以外の命だってたくさん奪ってもここに立ってるっていう風に考えたら、
うん、
やっぱその動物をこう殺すこととかっていうのを、まあ、自分が今この場で いけないことでしょって言ってもなんか説得力とか全然ないような感じもあるんですよね、心の中ちょっとこうぐさって刺さる部分があるっていうか、でもなんかやっぱそれがこう行われてるっていうことをこう知ってやっぱ考えてっていうこの過程がやっぱ本当に大事なのかなっていうふうに思いますね、やっぱ 何も思わずこう食べてていいのかなとかっていう、食卓に並ぶものがどういうふうに生産されてっていうのを人は結構知りたがるものじゃないですか、例えばこれは健康にいいものなのかとか、
うん、
そういうのは知りたがるのに、どうやって生産されたかっていうものはあまり気にならないのかなみたいな、
うんうん、
僕なんかその最初冒頭でこうなんか動画見たことありますかとかって話したと思うんですけど、あの僕は見たことがあって、
うん、
で実際にその閉められるところにも行ったことがあるんですよ、閉めた場面は見てないんですけど、
うん、
でもなんかそういうの見てるとなんかでこういうことがあってこういうのを教育ですごいやった方がいいと思うみたいなことを親戚同士で話をしてると、いやそんななんで見せんだよみたいな、食えなくなっちゃうじゃんみたいな食えなくなるの分かってるんですよね、やっぱなんかやっぱそういう現場に見るとやっぱ命の重さっていうのをこう今食べてるものは生きてたものなんだっていうのをこう自覚すると食べるの嫌だなとかって思うんですけど、でもそれでも食べなきゃ生きていけないみたいな、その不義さっていうのをこう実感するっていうんですかね、間違えたことやってるわみたいな、そのそういう風に思えることがなんか僕は結構大切なのかなって思います。自然とかをと人間の共生っていうのって、自分が自然をこう食い物にして立ってるうちの一人であることをこう認識することで、やっぱ何とかしなきゃって思うか、ま まあ、それで一人一人の行動が変わっていくのを自分が信じるかとかっていうのはまたでなんか選べるっていうか、僕はまあそういうのがなんか人にはもうめっちゃ大事なことなのかなみたいな、この動物とかのに関するニュースとかを見てると思いますね。
なんだろう、確かにね。いやでも残酷なことはしてることは間違いはないよね、
うん、
そうですよね、うん、
やっぱり、
うん、
だから、うん、やっぱりなるべく、うん、やっぱ快適な設備っていうのは広まっていくべきだなとは思うよね。食べるにしてもね、うん、それが必要で食べるにしても本当になんだろうな、うん、過酷な環境で育ててみたいな、衛生状態も悪くてみたいな、そういうまあ本当肉の工場みたいなところで生き物たちが飼育されるんだったらね、
うんうんうん、
本当にそれこそ代替肉でいいと思っちゃうよね、
うん
うん、あとはほら基本的には穀物とか飼料を動物が食べて太らせて僕たちは食べてるわけだけど、なんかその流れも本当に正しいのかなみたいなね、
うん、
穀物の話とかってすごく思うところがあるよね、うん、穀物を食べればいいんじゃないかみたいな、まあことを思ったりとか、でも必要なアミノ酸とかがそれだけだと得られないのかもしれなかったりとか、でも複雑なことではあるんだけどね、うん、まあでも動物のことは本当に難しいな。動物園一つとってもこれはいいのかなって思うもんね絶対にこの先問われる問題だよね、動物園とか水族館とかって、
うん、そうですよね、
うん、
なんかやっぱ自分たちが作り出すものって自然からもらってるものをやっぱ解釈してこう自分たちに使いやすいように改良してるに過ぎないじゃないですか、
うんうん、
まあそういうのを見てると なんて言うんだろう、この動物たちのことを知らなきゃいけないっていうのはもう絶対に必要なことで、うん、自分たちの発展においては、でそのために飼料としていろんな動物がこう殺されていったりとか、薬の実験だって豚とか猿を使う場合があってっていうのとか、自分たちの身を守るためにどうしても動物たちは必要っていうのを考えると、なんかどうしても彼ら抜きにはなんかどうしようもできない部分もちょっと今の段階ではあるなっていう。
そうだね、
うん、だから動物園とかっていうのも、自分が子供の時動物園に行ってその動物っていうのをこう初めて見た時のこのでけえ動物を見た時の感動というか、こういうのが生きてるんだっていうのをこう実感する。喋れないし意思疎通ができてることわからないけど、向こうはこっち向いてくれたって錯覚するとか、なんかコミュニケーション取ってる気になれるみたいなってすごい大切 なんか経験だとは思うんですけどね。
確かにそうだよね、一概に悪だとは言い、うん、切って捨てられないよね、
動物とかをね。
それ
がもう、うん、それが難しいとこですけど、いやなんか、ま、もうそういうのやってるとやっぱ自然と人間ってこう結構隔絶、文明を勝ち取ってから人間はこう自然から離れたみたいな話もあったんですけど、僕はそういうそれよりも結構やっぱ人間は自然から離れられてないんじゃないかなってちょっと思う節もあるというか、
うん、自然から離れられてはいないと思いますよ。それは僕たちはもう生き物である以上、うん、自然は切り離せないんで、
うん
うん、
ただその自然界の考え方だけだとにそのずっと住み着いちゃうと基本的人権みたいな考え方は育めなかったってことですよね。
ああなるほど、
うん、うん、そうそう、だからに生物学的な仕組み、本当に生き物っていうのはただの遺伝子の入れ物であるっていう、種の保存が目的であるみたいなところから人間はその文字とか論理とか思考とかを獲得して離れられたんだってことですよね。私たち の一人一人の命が尊い、例えば腹減ってるからって殺しちゃいけませんみたいなこと、
うん、
って動物はその日暮らしなんでほとんど思わないってことですよね。
うん、
うん、
まああるし、そうなんていうかなんだろうな、 猿の中にはこう仲間とかをいたわったりとか哺乳類の中でもあるのかもしれないけど、うん、そうそう、まあためらわないですよね、お腹空いてたらね、フォローして食べるみたいなことっていうのは、そうそうそう、だからそういうのはもう抗いようもなく生物として、なんだろうな、組み込まれている欲望だったりするんだけど、まあ人間はまさに倫理って考え方もそうでしょ、絶対人間しか持ってないですよね、倫理っていう、そういった意味で そちら側をロゴスって呼んでるんだと思うんですけどね、そうそう、でもそのピュシスっていうのからはもちろん離れられなくて、まあ福岡先生はピュシスの風を聞けと言ってるわけですよね、藤原さんとかとも一緒に本を出して、
あ、そうなんですか、
そうそう、なんかコロナ時代のなんだっけな、俺全然記憶力がバカになっちゃってるんで、
そんなことないですね、
あれなんですけど、そう今日、そうコロナのこの時代にまつわる本を一緒に藤原さんとかと出してるはずですよ、
へ
え、買って読まなきゃと思って、
いいですね、ちょっと読みたいですね、
はい、そうそうそう、だからまあそのロゴス、私たちの文明は万能でもないしっていう話ですよね、でもかといってやっぱりその藤原さんってことは何度か話して思ったけど、その自然主義みたいなのって結局なんてナチスとかとの親和性がすごい高いみたいな話もあって、そうそうそう、まあそのなんていうの、優勢主義みたいな、じゃあ優れた遺伝子だけ残しましょうっていうのはむしろ自然の側に帰るから行われることなんですよね、
なるほど、
うん、
ああ
めちゃめちゃ危ないみたいな、だからそうそうそう、その2つの間で揺れ動かなければいけない、だけどまあなんて言うんだろうな、そのピュシスの方をないがしろにしがちだよねみたいな話、というかまあその AI でその我々ロゴスによって全ての自然をコントロールできると思ったら、まあそうはいかないよねっていう話というか、そう書いてありますね、まあ結局こう利己的に振る舞う遺伝子の入れ物みたいなものなんだけど、あれそこから離れて子としての自由を獲得したはずの人間が随分利己的に振る舞ってるみたいなパラドックスというか、分裂があるというかね、そうそうそう、そこをどうやって克服するかっていうのはすごく大きなテーマなのかもしれませんね、
なるほど、なんかこういうままならなさになんかどうやったら立ち止まってられるんだろうって同時に思いながら聞いていて、
あ、そうですね、
はい、
うん、
どうしたら、ね、今あのキム君が知る考えるなんだみたいな話もしてくれたんですけど、私なんかあ間違えたことをやってるわみたいな、なったり、そのピュシスに、ピュシスってもうまさにままならなさと ほとんど同義でもあると思うんですけど、
うん、
こうロゴスでこう分かりやすく したりなんかこう、
うん、
行きたくなったりするよりもこうもうちょっと自然に目を向けて、でしかもそれはすごいカオスですよね、自然っていうのは私たちを超えるので、
そうだね、
そこのままならなさにこうどうやって開き直るのでもなく、こう罪悪感にまみれてなんか多罰的になってね、こう顧みない人に対してすごいお前もちゃんとなんかしろみたいな感じでこうなんかクソリポ送っちゃうみたいな、
うん、
そういうのそういうふうにしたくなっちゃったりとかも私もするんですけど、そういうのじゃなくいられるんだろうって、
なんかね最近はねどんなこともバサッと切ったりできないんじゃないかって思い始めましたね、っていうかまあそれは事実ですけどね、餌にこうバサッと真っ二つに切っていいような物事ってないんじゃないかみたいな、
うん、
うん、すごく本当は慎重に話さないといけないことなんじゃないかなって、例えば豚の心臓移植一つにとってもものすごいいろんな フォーカスの仕方があるし角度があるし、うん、ある一点からバサッとなんか切ったりやっぱりできないんじゃないかなみたいな、
うんうん、
うん、それはまあ見た目的にはその一人の視点からはできてめちゃくちゃ気持ちよかったとしてもそのなんか刃先で誰かをバッサリ切ってたりとか傷つけたりするみたいな、
うん、
じゃあ物事言えないんじゃないかって思っちゃうかもしれないんだけどそんなことなくてみたいな、
うん、
それを踏まえて言うんだみたいな、
うんうん、
そういう覚悟がみんなにあるといいのかもなと思ったりとかねそれでも言わなければいけないとか、
うん、
その正しさはなんて言ったらいいんだろう書き記したり語ったりしなきゃいけないみたいなこともあるかもしれないんだけどまあでもなんか一瞬こうそういう複雑さについて思いを巡らせるまあ一瞬じゃなくてもいいね、
うん、
そういう時間があった方がいいしもし、うん、そういうことを考えさえする時間をもう与えられてないとするならばもうなんて言ったらいいんだろうなその問いを向けられた時点で俺たちは随分追い詰められちゃってるだけなんじゃないかみたいな、
うんうん、
世の中生きててそのなんて言ったらいいのかな借金取りがもうドアの前に来た時にはなんて言うんですかねそこまでの過程で随分できたことあるなって思うじゃないですかそういうふうに問われないようにしたいし自分を問わないようにするために、
うん
普段から、うん、準備が必要なのかなっていうか、
うんうんうん、
トレーニングっていうかね考えたり悩んだりするトレーニングが必要なんじゃないかみたいな、
うんうん、
うん、そうそうそう。だから究極の決断みたいのを迫られないように生きなきゃいけないし考えなきゃいけないしみたいな、そうそうそう。のっぴきならない問いとかをねぶつけられたくないよねみたいなそう、それはだって本当に答えを出さなきゃいけないかについても、うん、なんて言ったらいいのかな、うん、猶予とか考える時間があると思えてた方がいいのかなみたいな、
うん、
じゃあもうはいここで今、何々が爆発しますみたいな、
うん、
青線切りますか赤線切りますかみたいなところまで俺たちがなんかこれ比喩だけどね、
うん、
追い込まれた状態で答えを出さなきゃいけなかったら、うん、まあそれは大ピンチなわけで、
うん
うん、そこにたどり着くまでのこう思考をいろいろ積み重ねておくしかないのかなみたいなね、まあ
いざ、
うん、抽象的ですね。普段から考えろってことなのかもしれません、う
ん、そうですね。
結構しいこと言っちゃった。
いやいやいやこの間あの小高にちょっと行ってあの、はいはい、
うん、
まあ、福島の、まあ、原発の、ね、いろんな問題が、あのこれ別に福島だけの問題じゃなくて私たち東京に住む私の問題でもあるんですけれども、
うん、
のね、そのことについてその小高に移住された方がこうやっぱ自分はこう原発に対してまだこう分かりやすい立場をまだ取れてなくて悩んでるみたいなことをおっしゃってて、
うんうん
うん、なんかそうですよねと思って、こう一概に素晴らしいとも言えないし絶対ダメとも言えなくて、すごくままならなさのままでこううろうろしてるみたいなことを話されてて、でいやすごいそうですねって言ってたんですけど、うん、でもあのそこに一緒にいた友人がでも何かを選べないわけじゃないですよねみたいなことを、
うんうん、
言ってて、それすごい嬉しかったんですよね、私その言葉聞けて。そうだよねと思って、それで、そうでだって例えばキム君がこのニュースを見てこのラジオで話してくれる、
うん、
これ話すってことを選んでくれたし、キム君は、
うん、
だし、まあ、キム君もゴッチさんもちょっと食あの肉を食べるのをやめてみることをしたことがあるとか、もそれも多分試みるっていうか、うん、選んだことで、うん、それ選んだってすごいな怖い意味でお前が選んだんだみたいな意味で言ってるんじゃなくて、
はい、
あの、
はい、
することができる何かをだよなと思っ って言って、だからバッサリ行かなくて立ち止まってうろうろするんだけど、でもだからといってじゃあうだうだして何もしないんですかみたいなあのことを言いたいんじゃないんですよね。なんかでもできるんだよなとも思って、そこをよりどころに、
うん、
なんとか今自分はしがみついこの世界で生きる中でしがみついてるななんて思って聞いてましたね。
まあ何も考えないで暮らした方より暮らした方が楽かもしれないけどね、
うん、
食べる時にあこの動物はとか思うってことは、これ人間として幸福なことなのかって言ったらちょっと分かんなくなっちゃうところもあるんだけど、まあでもそういう面倒くささも必要なんじゃないかなって思ったりするけどね。まあこれは今人間が、まあ、これは SF 的な思考だけどさ、人間が、まあ、ある種なんて言うんだろう、この生態系ピラミッドみたいなものを逸脱して、
うん、
まあなんていう、自然の外で動物たちを育てて食べたりしてるわけじゃない。でもこれなんかまあすごい陳腐な話だけど、もっと俺たちより知能が高くてすごい技術を持ったね生命体とかに飼育されるようなことがあったら食べ物として冗談じゃないって思うわけですよね、うん、まあそういう感情移入の仕方がいいのかどうかというか比喩がいいのかどうかはわからないけど、
うん、
でもね、和夫石黒の私を話さないでっていう小説、
うん、
これはめちゃくちゃ悲しい話で、
うん、
要は子供たちがクローンなわけですよね。クローンの子供たちが通う学校の話で、彼らは何で育てられてるかというと、こう臓器提供のドナーになるためにだけに育てられているみたいな。そうそう。本当の愛を見つけたら、そのドナーという役割から解放してさせてもらえるみたいな噂話を信じて、みんなそのね駆けずり回る話ですけど。そこで絶望していく話ですよね。そういうこと、人間でやったらどれくらい感触が悪いかっていうのは、キム君が最初に言ったようにやっぱりあるわけで、でもやっぱそういうこと書いたり考えたりしてみるっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなっていう、その違和感、和夫石黒が小説にしてこう伝わる、こうなんて言ったらいいんだろう、ある種の違和感と人間の悲しみっていうかね、僕はもうものすごい、まあ本当にこれまで読んだ小説の中で一番泣きましたけど、泣いたっていうか、小説読んで泣いたことなかったんで、考えさせられますよね。だから、まあ小説とか何でもそうですけど、そういう力がありますよね、表現にはね。ある種の私たちのイメージをこう一瞬飛躍させることで、こうなんか倫理とかも揺さぶってくるし、考え方も揺さぶってくるみたいな、まあでもそういうことをやっぱりし続けて僕たちは今ここにいるから、まあこれはやっぱり続けながら動物のことも考え続けていくしかないんじゃないかなって気がしますけどね。だからなんかそういう SF 的な思考から、なんか私たちの普段の生活が正されるってことあるんじゃないですかね。なんか SF プロトダイビングみたいなことを、
はい、プロトタイピング、はいはい、
タイピングか、プロトタイピングね、樋口さんって方がねおっしゃってて、インタビュー読んでもとても面白かったですけど、まあそういうことですよね。そうやって現実の側に働きかけるってことも、まあある種ロゴスの一部であるんじゃないかみたいな。だからキム君が何かそう違和とかを感じて、まあキム君はある種表現を行ってる人だから、活動の中に何か入っていくことなのかもしれないし、そうやってみんなでこうなんだろうね、話題にしたりしていくのがいいのかなと思いますけどね。 うん、なんかその話題っていうか、なんか触れていくというか、ちゃんと言葉とかにしたり違和感として触れてるっていうか、共有していくのがいいのかなみたいな。
うん、大事ですよね。
うん、
まあだからといってこうつなげて受け取ったから、なんかつなげなきゃいけないっていうことでもなくて、
うん、
なんかやっぱりそういうなんか雑談とかでも意識して自分が行動するだけでも、なんか人が気になってこうなんでみたいな聞いた時に、
うん、
なんかこういやこれはこうだったんだよね、こうだからこう思うんだよね自分っていう風になんか言うことを選ぶとか、
うん、
なんかさ健康のためだよとかっていう風に言うこともできますけど、あえて言葉にして言ってみるとか、
うん、
っていうこの勇気みたいなところですかね。まあ、結構すごい話聞きながら、結構自分はナウシカのことを考えてたんですけど、
うん、
なんだろう、彼女は結構人間であるのにもかかわらず、すごいやっぱ自然っていうものに対してこう同調するような行動をするわけで、
うん、
でそれに対抗してもうなんかロゴスの塊みたいな資本主義帝国主義みたいな国とこう面向ってこう面と向かってこう 対決するみたいな感じの構造とか、
うん、
でもそれでもやっぱナウシカ自身もやっぱその人間っていう部分をこう捨てきれず飛行機にも乗りますし、
うん、
なんだろうこうなんだ暴力的なことをこうやったりとかっていうのはもちろんあるんですけど、
うんうん、
でもやっぱでも最後は自然に立つっていう、自然の川に立ってその行き過ぎたロゴスといいますかね、まあ多分本の漫画の中では要は行き過ぎたものとして捉えられるようなことをやろうとしている人たちをこう止める役割に入るみたいな、うん、そういうふうなことをこう やっていこうとする人を自分はなんか止めちゃいけないと思いますし、なんだろうその人たちをこう黙らせるようなことを自分はやっぱ言ってはいけないと思いますしっていうのちょっと思いました。うん、やっぱ難しい話になりますね自然と生き物の関係とか自然と我々の関係についてとかってなると、
うん、
うん、
そうですね。でもなんか本当にこの D のおかげってちょっとあえて言いますけど、
うん、
なんか難しいことをやりたくなりましたね。やっぱこういうのってなんか本当に話しづらいっていうか、なんかしかもあんままとまってないし、なんかこうたどたどしく喋らなきゃいけないんですけど、
そうですね、うん、
でもなんか難しいことこそやってみたいなって思えるようになったのはやっぱこうやって話せるからかなっていうのは思うので、なんかさっき私が自分でこうままならなさにどうやって耐えられるこう知的体力みたいなものを持てるんですかねみたいなのを言ったのって、なんかどうしてもうーん人と集まって話せるってことなんだなとか思いましたけど。
いやその通りだと思いますよ。
うん、
論破とか良くないですよ
ね
あれはなんかむしろなんかあんまり知的な行為じゃないんじゃないかなみたいな。
いやそうです、本当にそうです。簡単ですよね、うん、すごい簡単なんですよね論破とか、うん、勝ち負け決めるって
論破って、そうそうそう、論破したら絶対気持ち悪くなりますけどね。なんか論破しちゃう風に なんか話してる時にこうなんか相手がこうあそうだねとかって納得されるとちょっと困るっていうか逆にちょっと、うん、あなんかごめんなんか言い過ぎたのか分かんない、すごい不安な気持ちになること結構あって、
うん、
あくまで最後にこう付け足してあくまでこれ僕の意見だからで君はどう思うっていう相手のターンをこう作んないと、
うん、
だからちょっと不安になるっていうかで何も気持ちよくない
ん
ですよ、
うんうん、
まあ気持ちいいと思ってやってる人たちがいるのも事実ですけど、
うん、
いやあの面白くないですよね。でもそういうのって、
論破
じゃなくて説得であるべきだよね、どっちかって言ったらね。
それならばそうですよね、
そうそうそれならば取る手段としてだった
ら例えば時間で曲作る時とかね どうしてそのフレーズがいいのかみたいなね。みんながすごいしかめっ面をしてるけどみたいな。論破してもしょうがないもんね。なんか やっぱり嫌だなって思ってるだけだもんね。説得しなきゃいけないよね、やっぱね、そこはね。そういう時はね。
そうですね。なんかある、ある学生がですね、なんか論破の話に授業でなった時に、あの論破の、論破のパってこう破壊って書くじゃないですか。でこれは、あの相手を破壊してるんじゃなくて、あらゆる可能性を破壊してるんだってその学生が言ってて、あ、すごいいいこと言う、その通りだなと思って、なんか可能性が断たれるんですよね、論破って。簡単なのもそうだし、相手がガーンってこうなんか負けたってさせるのもそうなんですけど、こう道筋を破壊してるのでとか可能性を破壊しちゃうから、めちゃくちゃなんだろう、つまんないことなんですよね。
すごいいいパンチラインだね、今の。
いいですね、可能性を破壊して
る。パクって使おう、それなんか。
すごい。
いや、パクるって言ったら失礼だけどね。今聞いた話だけどってい
う。はい、ということを話してたら大体お時間が過ぎてきたので、ちょっと一度ここで切りたいと思います。はい。
はい。
D2021 はアクション続けていくために、ホームページにてドネーションページを新たに開設しました。これまでメンバーの持ち出しなどで運営を行ってきましたが、より多く皆様との対話の場を設けるべく、その資金を募りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで、今週はここで以上となります。それでは皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。